今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月も半ばを過ぎまして、秋めいてきたなとこう素直に言いたいところなんですが、今日この夕方5時から、20日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、なんか暑いなというそんな気もいたします。しかし明日明後日あたりからぐっと気温が下がるとも聞いていますので、皆様、ぜひ服装の調節よろしくお願いいたします。さあ、さて今回は暮らしの中で命と向き合う、そんなテーマでお届けします。今日は舞鶴からのお客様です。三木助産院院長でいらして、そして助産師でもいらっしゃる新宮美希さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、はじめまして。
はじめまして。
はい、舞鶴からお越しいただいたんですね。
はい、舞鶴からやってきました
ようこそ。
はい、ありがとうございます。
はい、舞鶴ってもちろん皆さんご存知だと思うんですが、特徴で言うとどんなところですか、舞鶴は。
そうですね、もう、はい、自然がいっぱいで、もう自然を、ね、おすすめする、海と
海があり、山があり、
はい、
その他
川もあり、
川も
はい、はいはい、もうあと五郎ヶ岳の雲海が素晴らしい町です。
五郎ヶ岳の雲海、はい、ラジオカフェと北区のあれなんて言うんでしたっけ、ラジオミックス京都と三局が、はい、提携結んでるんですけど、
はい、
五郎ヶ岳に、はい、スタジオもあったりするんですよね。
あ、時々五郎ヶ岳でね、放送されてますね。
生放送されたりとか、はい、一度もなかなか行けないというところなんですが、うん、FM 舞鶴は何度か伺ったんですが、はい、五郎ヶ岳どんな感じですか。
もう五郎ヶ岳、はい、もう舞鶴湾のリアス式海岸の舞鶴湾が一望できて、はい、もう天気のいい日は本当綺麗で、はい、でまた冬は、はい、雲海が見れるんです。
マイクからちょっと離れていただく方がいいのではないかなと思います。
はい、
はいはい、雲海が綺麗。
はい、雲海がもうすごく綺麗です。
そうですか、はい、こう雲海が出るってなかなか天気の条件が整わないと、多分前日天気が悪いとか、なんか今日は晴れたけどみたいなことが、ぜひ行ってみたいと思います。
はい、はい、
素敵な自然いっぱいの舞鶴からお越しいただいたんですが、この院長をお務めのこの三木助産院、この助産院はどんな助産院なんでしょうか。
はい、三木助産院はこの医師不足の京都府北部で唯一お産ができる助産院なんです。
はい、京都府北部。
はい、
助産院さんってこう、はい、まあある程度のこのエリアであるのではないかなと勝手に想像してるんですが、
はい、
京都府北部では一軒というか一院なんですか。はい、
そうです。訪問とか母乳育児とかの相談とかされてる方はあるんですけれども、
助産師さんが、
はい、有償で助産院の、はい、施設でお産ができるっていうのはうちだけなんです。
そうですか。この三木助産院ってこう特徴としては京都府北部で一軒だけと、助産院さんとしてはどんな特徴、自慢があるんでしょうか。
そうですね、
はい、
三木助産院は、
はい、
トレトレセンターの近く、
舞鶴トレトレセンター、
はい、舞鶴トレトレセンター、
つまり、はい、漁港の近く。
そうですね、海岸の近くです。
海岸の近く、
はい
はい
はい、 って海が見える助産院です。
素晴らしい。ぜひ皆さんホームページご覧いただきたいと思うんですが、建物自体も平屋建てですか？
あ、そうですね、はい、平屋と少しだけ2階あるんですけれども、
はい
はい、
素敵な建物ですよね。
ありがとうございます、はい、もう木造で入った瞬間にまだ木の香りがするって皆さん言っていただいてます。
はい、その自然環境が素晴らしい中に こだわったそういう建物の三木助産院なんですけれども、海が見えるってそのじゃあ海岸のすぐそばってことですか？
そうですね、はい、もう歩いて 1,2 分で海に来ます。
大丈夫ですかって逆に近すぎませんってやっ、大丈夫なんですかね。はい、台風はあまり来ないと思うんですが。
そうです
ね、海が荒れるってあんまりないんですか？
舞鶴湾は、はい、湾になってるので穏やかなので、
はい
はい、海は大丈夫、大丈夫です。
そうですか、うん、いやこれはぜひ、もうお産することはないんですがぜひ行ってみたいなと思うぐらいの、
はい、
なかなか素敵な場所、はい、そしてこの助産院としては何か こだわってる点特徴ってあるんでしょうか？
そうですね、やはりお母さんもお子さんも家族もリラックスできるっていう環境を一番大事にしてます。
はい
はい、でまたお食事もね、そのお母さんが食事を食べてそれを家族にまた作ってあげたいなって思うような、はい、そういう家庭的な食事を提供してます。
あ、そうですか、
はい、
その いざ、そのどういう時にその産科の病院ではなくて助産院に近年はなかなかその助産院で、子供を産む出産するっていう機会が減ってるのではないかなと勝手に想像してるんですが、何かルールとかこういう段取りとかどういう時に助産院に伺ったらいいんでしょう？
そうですね、うん、助産院でお産をしたいっていう方は三木助産院に関してはちょっと他の助産院と違って、
はい、
妊娠したかなと思ったら連携している病院の方にかかっていただいて、
まずは病院に行くと、
はいはい、でそれから病院の先生があなたは健康ですって言っていただいたら、
はい、
その後家族で面談をしてそして助産院で産むっていうことを決めていただいたら、
はい、
一緒にまた病院に行って先生と相談をして助産院で産むっていう話を進めていきます。
あ、そうですか、
はい、
その病院と連携しているというところは結構重要というか、
はい、
それはどういう意味があるんでしょう？
はい、助産院自体が、うん、やはり医療施設ではないので、
はい、
その病院との連携がないと開業できないんです。
あ、そもそもそういうものなんですか？
はい、そうなんです。
はい、治療を行ったり、はい、何かの病気の診断を行ったりとか、
はい、
出産で何か異常があったりっていう場合は助産院で何か処置するっていうことはないということですか？
そうですね、はい、ただ、医師のとの相談で臨機応変に緊急処置はしますけれども、
はい
はい、基本的に医療的処置はできません。
あ、そうですか、はい、そうするとまず連携している病院に一緒に行かれるんですか？
はい、それは三木助産院独自なんですけれども、一緒に検診に行かせていただいて、
はい、
それで、先生ともお母さんとも三者で話し合いながら進めていってます。
あ、そうなんですか、はい、そのまま病院で出産せずに私は助産院で出産したいんだというその動機づけというか理由にはどういうものがあるんでしょう？
そうですね、
はい、
やはり自然に自分 のリズムで、あと自分と赤ちゃんのリズムでお産をしたいっていう方だったり、
はい、
で今回コロナのこともあったのでやはり家族にそばにいてほしいっていう立ち会ってほしいっていう希望も多かったです。
あ、そうですか、
はい、
コロナの感染拡大の期間は、
はい、
そのなかなか出産って大変じゃなかったですか？はい、
そうです。
気遣いしなければならない点が非常に多かったんじゃないですか？
はい、そうです、
はい
はい、
ご苦労の点とか工夫された点ってあるんでしょうか？
そうですね、まあ、基本的な感染予防とかはしていたんですけれども、うん、はい、まあ、助産院の場合は本当にプライベートな出産なので、はい、他の方と、まあ、出会うことって少ないので、その分では感染予防はかなり徹底できたんじゃないかと思うんです。
あ、なるほど、
はい、
あ、そうか、接することがあっても家族の範囲と、
はい、そうです。
あ、そうか、普通の病院だと、うん、いろいろ流れていく中で、接する機会っていうのが絶対あるというところ、そうです。あ、そこが、はい、問題というところですね、はい、そして、まあ、そういういろんな、工夫もされながらというところなんですが、この助産院での出産で地域、今少子化ということが言われますが、舞鶴ではどうなんですか。
はい、どんどん少子化が進んでいます。
はい、
はい、
それはこの三木助産院にいらっしゃる、まあ、患者さんと言っていいのか、妊婦さんっていうか、そういう数も減ってるなっていうのは実感されるんですか。
はい、今年特に実感してまして、
はい、
はい、うちの助産院以外も他の医療施設の方々も妊婦さんが少ないとおっしゃってます。
そうなんですか。
はい、
三木助産院にはたくさん助産師さんいらっしゃいますよね。
はい、
はい、そうすると困りますよね。
そうです
舞鶴、まあ、たまに伺って歩いていくと、道を、まあ、歩いて移動するということが、車じゃないとなかなかバス使ってとかそういうことができなくて、地下鉄があるわけでもなく、歩いていると人とあまり出会わないということも
そうですね、
あとどっか喫茶店ないかなとかいう時も全然ないなって
そうです
ところで、これは困ったということもよくあるんですが、これはそうするとそれは出産する人も減るだろうと、人口自体も減ってるんでしょうかね。
はい、そうです、人口も減っていってます。
あら、それ何か対策って三木助産院としてはされてるんですか。
いや、もう対策というか、
はい、
ね、助産院でお産をしていただいたら少子化には貢献できると思ってるんですけれども、
先ほどちょっとお話しされてたのは、その三木助産院で出産されたら、
はい、
また子供を産みたくなるっていう、なんかそういうふうにおっしゃってくださるって、
はい、
なんかおっしゃってたと思うんですけど、
はい、
それはやっぱりお産って大変だじゃなくて、どういうことなんでしょうか。
はい、もうお産が大変じゃなくて、
はい、
楽しかったとか幸せだったっていう感想の方が多いので、
はい、
気がつけば3人4人5人と増えてます。
3人4人5人と、
はい、
最高の方5人の方おられるんですか。
最高6人です。
6人、
はい、
素晴らしい、
はい
はい、それはこう何年間で6人生まれお産みになったんでしょうね。
そうですね、はい、
10年ぐらいで。
そうですね、いやでも一番上の子さんもう18ぐらいで、
はい、
で一番下の子さんが今4歳ぐらい。
お、うん、ということは、うん、15年ぐらいは空いてると、
はい、
よく最近その、結婚年齢が遅くなって、うん、出産の高齢化と、そうするといろいろ問題も多いということも聞いたりするんですが、そのあたりは今のお話聞くとなんか心強いですね。
そうですね、
はい
はい、
昔は6人7人8人もうずいぶん前の話ですが、それぐらいいて当たり前っていう時代もあったと思うんですが、そうすると最後のその子を産んだ時は45とか、それぐらいでも平気っていう、そんな感じなんですか。
そうですね、その6人の方は最後の子さん産んだ時が41歳だったんですけれども、
はい、
はい、でも大体最高今のところは41、2歳の方が最後のお子さんを産んでられることはよくあります。
そうですか、
はい、
そうするとウィンさんが40代 ていう、うん、高齢そのウイザンが高齢化しているという話もありますが、それはどういうふうに感じられますか。
あの自分は高齢だって思われる方は、はい、助産院を選択されないんですけれども、
ほうほう、
自分は赤ちゃんを授かったんだから産めるよねって思っておられる方は、うん、
はい、
自分のことを歳だと思わないので、
はい、
ちゃんと産められあのお産されるんです。
あ、そうですか、
はい、
そうするとそうどう自分が心であの持ち続けるかということがお産という力、
はい、
本当は力があるんだというところなんですね。
そうです、誰でも産む力があるんです。
ああそうですか、はい、それがこう最も伝えたいことですよね、
はいはい、
それとこのいざ助産院で出産するってどういうことなんですかっていうところなんですが、あのなんか出産分娩というか、はい、スタイルが自由に選択できると聞きましたが、それどういうことですか。
はい、はい、あの助産院には、うん、あの分娩台っていうものはなくて、はい、あの
ないんですか。
ま、ないです。
どうしましょう、
はい、あのベッドかお布団かです。
ほう、
はい、
分娩台というと、
はい、
あの産科に行って、まあ婦人科の診察をしてもらうような、
はいはい、
ほぼ一緒っていう感じですか。
そうです、
そうですよね、それがなくて大丈夫なんですか。
はい、もうお母さん自由なあの姿勢で横になったりうつ伏せになったり、はい、あの座ってみたりとかしてあの自由なあの姿勢でお産していただいてます。
そうなんですか、
はい、
それがよく分かんないという感じなんですが、
こ
う 人間も動物だと思うんですけど、こう一番自然な形ってあるかもしれないんじゃないかなと今思ったんですが、一番こう自然で楽そうな形ってどのスタイルですか。
そうですね、横になるか、うん、もしくは四つん這いになれる方が多くて。
四つん這い、
はい、やはりあのみんなお腹痛いとちょっとおなのこう上向きよりもこうかかのなんていうかな、
丸くなる下
そうそうそう丸くなりますよね。
はい、
はい、そういう感じで自然にお腹痛いって言ったらやっぱりそういう格好になっちゃうんですよね。
お、
はい、
四つん這いに畳の上になる、うん、布団の上になる、
はい
はい、そして、うん、助産師さんが産む介助をするっていう、
はい、
そんな感じなんですか。
そうです、
すごい、
はい、もうどんな姿勢でも対応させていただいてます。
へ、これは大変っていう要望をされた、うん、あの方おられますですか。これは大変、この立ってって大変じゃないですか。
ああでも立ってお産された方もあります。
江戸時代とか、
はい、
なんか武家の奥様はなんか紐かなんか持って、うん、あれはひょっとして立ってるかもしれないですね。
そうですね、立ったりしゃがんだりされてるでしょうね。
あ、うん、いやちょっと想像ができません。そうですか、うん、まあその、助産院で産むこれは良かったという、こう感想で一番多い感想っていうのはどういうことがあるでしょう。
そうですね、やっぱり、うん、あの子供が成長したとか、その立ち会った子供がね、
はい、
成長したり、ご主人がすごく協力的になったとか。
あ、
それ
は家族立ち会いで多くは出産されるということですか。
うん、はい、そうです、ほとんど家族立ち会いです。
お、すごいな、はい、
でまあ、何よりお母さん自身がもう自分に自信を持って、はい、もう赤ちゃんがすごく可愛いと思えるっていうことです。
そうですか、
はい、
これは産めるものなら産みたいというふうに思いますが無理なので、これを放送を聞かれた方、あの三木助産院を訪ねてみてはいかがでしょうか。さあこの後は、映画会そして講演会のお話を伺います。
続き、舞鶴市からお越しいただいた三木助産院院長、そして助産師でいらっしゃる新宮美希さんにお話を伺います。この、音楽が流れている間に、その出産その立ってとか、かがんでとか、どう想像できないっていうお話を、していたら、引っ張り出すとか、なんかいろいろご苦労ないですかって聞いたら、つるんと赤ちゃんって出てくるそうです。これはやっぱりこう、人間には生まれる力、産む力、両方本来は備わっているんだなとつくづく感じました。さあ、なんか、12月に映画会が、開催されると伺いました。ちょっとこのお話お願いします。
はい、12月3日に京都府立医科大学附属図書館合同会議室で、映画の上映会と講演会をするんですけれども、はい、はい、誕生と死を暮らしの中にというテーマで、
はい、
はい、まず映画の看取り士っていう映画を上映した後に、看取り士の柴田久美子さんと私がお話をして、その後対談をさせていただきます。
はい、誕生と死を暮らしの中にと、普通の普通、何も考えないでいると、この誕生と死というのはこう対極にあるように思うんですが、どうでしょうか。
はい、やはり、そのように感じる方多いんですけれども、
はい、
私はその自然なお産をする中で、この看取り士さんっていう方の存在を知って、その内容を聞いた時に、誕生と看取りは形は違うけれども人間の自然なプロセスであるっていうことと、その命に向き合う姿勢っていうのは全く一緒だっていうふうに感じまして、この誕生と死っていうのはもう2つでセットだなっていうふうに私は思ったんです。
そうですか。
はい、
今その看取り士という言葉が出てきましたが、その看取り士ってそもそもどういう方なんですか。
はい、看取り士というのは、
はい、
住み慣れた自宅やご本人が希望する場所で自然で幸せな最後を迎えられるために、旅立つ方の心に寄り添って、ご本人の思いや愛を受け止め、残った方に受け渡し、納棺前まで寄り添うお仕事です。
ということは、亡くなる時に自宅で、病院ではなくて、
はい、
看取るというのは病院ではないということですか。
病院のこともありますが、
場所にはこだわらないけれども、はい、
そうです。
その人の死をちゃんと、はい、
その、はい、受け止めて
受け止めて、はい、
まあ、家族ともいい時間を過ごして、
はい、
で家族も死に対してそのやっぱり怖いとか思うと、そのせっかくの家族の最後の時間がこう死と向き合えなかったり、本人と向き合えなかったりするので、やはりその最後の時間を家族で向き合えるようにサポートしてくださいます。
なるほど、
はい、
まあ、そのどう看取るということは、どうやって死と向き合うかという、本人も含めて、
はい、
ご家族も含めて、その向き合い方を、
はい、
こういろいろ教えていただいたり、アドバイスしてくださったり、
はい、
優しく見守ってくださったりという方が看取り士、
はいはい、そうです、
はい、これはそういう職業としてあるんですか。
はい、これはまだ国家資格とかにはなってないんですけれども、
はい、
柴田久美子さんという方がこの看取り士っていう職業を、まあ、作られた方なんです。
すごい、
はい
はい、そしてまあその肩書きとしては日本看取り士会会長でいらっしゃるんですが、この12月3日、日曜日ですね、
はい、
13時から16時まで、場所はどちらになるんですか。
はい、京都府立医科大学の附属図書館の合同会議室、はい、広小路キャンパスの方になります。
はい、これは新宮さんが、
はい、
この助産師さんになるべく勉強された、
はい、そうです、母校です。
母校、
はい、
のその付属図書館の講義室で、
はい、
そのまず映画の上映があって、
はい、
それからその後にその看取り士の柴田さんとそれから三木十三院神宮さんの講演があるんですか。
はい、はい、そうです。
はい、そしてそのまあ、テーマとしてはその助産師さんの神宮さん、
はい、
そして看取るという仕事をしていらっしゃる柴田さん、全く対極にあるんじゃなくって、
はい、
私たちの人生という目で見ると、
はい、
同じ線の中にあるぞと、
はい、
いうことですか。
はい、そういうことです。
そういうことですか。
はい、
はい、これ申し込みはどのようにしたらいいんでしょうか。
はい、申し込みは、ちょっともう全てネット上の申し込みになるんですけれども、このラジオを聞いてくださっている方はよかったらミキ助産院のホームページを開いていただけたら、
はい、
もう最初の画面にこのチラシと申し込みの案内をしておりますので、はい、ミキ助産院のホームページの方からご覧いただけたらと思います。
そ
うですか、
はいはい、そして参加費としては大人の方で3000円、
はい、
それから学生さん、
はい
はい、は1000円、
はい、
となっております。はい、これは12月3日、残すところ、2023年も1ヶ月というところで、やっぱり1年がどういう年だったのかという、こういろんなことがあった1年だったと思うんですけれど、この誕生と死が一体どういうものなのか考えてみるのもいいかもしれませんね。
はい、
はい、それからですね、まだまだお知らせがあります。はい、どうぞ。
ありがとうございます。10月21日土曜日
ということは今、はい、今日10月20日、はい、ということは明日、
はい、明日です、はい、明日の、18時から、
18時から、
はい
はい、この番組の再放送18時半です。はい、18時から、
はい、鴨川カフェで、
はい、
秋の朝顔寄せということで、京都産業大学の落語長屋と京都女子大落語研究会の学生の皆さんがおしゃれなカフェで落語をされます。ぜひ学生さんの落語を聞いていただけたらと思います。
はい、その学生さんたちと新宮さんはどういうご関係なんでしょう。
あ、実はこの、落語をする一人のメンバーにうちの息子が出演します。
そうですか、
はい、
そして今日はその落語を見るぞというそういう思いで、
はい、
舞鶴から京都にお越しいただいたというところでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こう息子さんは落語、それは落語長屋という部活してらっしゃるんですか。
はい、はい、そうです。
そうですか、ぜひこの番組にもお越しいただきたいですね。
ありがとうございます。
今その京都産業大学、京都女子大じゃないですよね、きっと。京都産業大学の何回生ですか。
はい、3回生です。
そうですか。もし就職就活とかそういうのでお忙しくない時間にまたぜひその落語を聞かせていただけたらと思いますのでお伝えください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日は舞鶴からのお客様でした。三木助産院院長、助産師の新宮三木さんにお話を伺いました。足立病院ローバー都市建築事務所、文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。新宮さん、ありがとうございました。貴重なお話伺いました。
ありがとうございます。